どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。7月21日月曜日の朝の放送ですね。まあ、ただね、これね、収録をした時間というのが7月20日日曜日の16時30分を回ったところという感じで、ちょっと甘噛みしましたね。16時30分を回ったところという感じで、つまり参院選の投票開始してるんですけど、開票がまだ始まってないという時に収録をしてます。だからね、結果云々っていう話は今日はできないんですよね。まあ、ただね、参院選の総括みたいなものはどっかでするでしょう。後日すると思いますので、またそちらを聞いていただければと。で、今日はね、ふんわりとしたそれっぽい言語化をしたいなと。まあ、というのもね、今日3連休の最終日だから祝日なんですよね。で、祝日だとね、ボイシーの利用者ってぐぐっと減るんですよ。特に朝の利用者ね。で、僕のチャンネルっていうのはもう朝聞いてくれる人がほとんどなので、あんまり人も聞いてないかなという感じで、ちょっとね、今思ってることを言語化しておきたいなと。まあ、というのもね、先ほどこう考えていた時に参院選って何だったんだろうっていうのをね、考えていたところ、なんかちょっとうまく言語化できたんですよね。なので、それを備忘録として残しておきたいなという感じです。ということで、本日のタイトル。感情で動くと民主主義は終わるということでね、歴史に学ぶっていうね、まあ、括弧書きもつけようかなと、今話している感じでは思います。いやー、今回の参院選、難しかったなーって思うんですよね。で、なんか、難しかったなーっていうこの言葉、ふわっとした言葉を投げかけると、リスナーの皆さんも、確かにねって思ってくれる方、多いんじゃないかなって思うんですよ。ただ、何がどう難しかったのかっていうのは人それぞれあると思うけれど、なんかバシッとね、言語化できなくないですか？なかなかね。で、ずっと考えてたんだよね。何が難しかったんだろうなって。で、なんとなくね、言語化できたんです。で、まあこれね、金曜日に出せてたら、またちょっとね、参院選の結果は変わらないけど、僕の影響力じゃ。あ、でも、まあ、金曜に出せてたらもっと気持ちよかったかなとは思うんですよね。だから本当に申し訳ないなとは思いつつも、ただね、ボイシーのリスナーさんは常に考えてる人たちが多いですから、まあ、おそらく僕の放送を参考にしつつもね、しっかりと自分で考えて、しっかりと意見があって、しっかりと投票をしてくれたと思いますから、まあまあ良かったのかなという感じで。ということで、今日のタイトルは感情で動くと民主主義は終わるというふうに今思ったという感じですね。で、遠回りして、お話をしていくと、まあ歴史に学ぶっていうところなので、歴史上のね、人物を出したいんですが、まあ反面教師です。反面教師でして、まあヒトラーというね、歴史上の人物がいるわけですが、まあ彼がやったこととかはね、別に今ここで語る必要もないですし、もう皆さんご存知だと思うんですよね。ただ彼の一つね、この大衆扇動術っていうのは今確認しがいがあるなと思ったんですね。ちょっとね、わかりやすいように箇条書きにしてまとめてきたので読み上げます。敵を作り、大衆を団結させよ。敵の悪を拡大して大衆を怒らせろ。人は小さな嘘よりも大きな嘘に騙される。大衆を熱狂させ続けろ。考える間を与えるな。利口な人の理性ではなく、愚か者の感情に訴えろ。貧乏な者、病んでる者、困窮している者ほど騙しやすい。都合の悪い情報は一切与えるな。宣伝を総合芸術に仕立て上げろ。大衆の視覚、聴覚を刺激して感性で圧倒しろ。まあこういうね、大衆扇動術があって、まあ彼はああいう地位を築いたわけですよね。で、まあここまでの扇動術ですよね。まあ扇動することに振り切った、まあそれに特化する政治家っていうのはもう現れないと思うんですよ。まあというか 現れないと願いたいんですよね。ただ、今言ったものが1ミリも入らない、反映されない、その宣伝活動、まあ街頭演説とかね、SNS での言動もしかりですけど、まあそういうものに今の大衆扇動術のエッセンスが1ミリも入らないっていう人もまたいないと思うんですよね。これがね、非常に難しいところだなと思うんです。 まあ、選挙戦をどう戦うかっていうのは人それぞれで、まあ、何を語って当選しに行くかっていうのも人それぞれなんですよね。まあ、本気で思っていること、やりたいことを 100% 語る人もいれば、盛る人もいれば、まあ、選挙に合わせてね、まあ、当選しなければさ、話にならないから、当選に特化させる人もいれば、って多分いろいろいるんですよ。まあ、理想を語り、期待を込めて、夢を語り、一方で、まあ、嘘を語り、演出をしてって、本当にね、いろいろな言葉がね、選挙では今後も飛び交うと思うんですよね。で、本人だけならね、まだしも、その本人が言った言葉を第三者が拡散できる装置が僕らにはあるじゃないですか。インターネット、SNS というものが、人類には早すぎたテクノロジーですよね。まあ、これらがまたね、こう、尾ひれをつけながら拡散させていくんですよね。で、まあもう本当今後も選挙は何度もあるんだけれど、この構図っていうのはもうずっと変わらないです。民主主義である以上、そしてインターネットがある以上、ずっと変わらないんですよね。で、僕らはここからより良い人を選ばなきゃいけないっていうね。これはね、難しいよね。本当に難しい作業だなと思いました。しかもね、答え合わせできないんじゃないかなって僕は思うんですよね。目標を語り、期待を込めて、理想を語り、これをやるんだ、こうやって日本を変えるんだって当選した人が、まあそれをできなかったとするじゃないですか。まあそういうことっていうのは多々ありますよね。で、その選挙演説の時にね、当選をする前に本気で語っていたのか、本気ではなかったのか、当選をするための嘘やね、演出っていうのが含まれていたのかっていうのは分かんないんだよ。もう本人しか分からないので、口から出てくるものっていうのは、まあ信頼できないよねって言ってしまったらもう何も信頼できないんだけれど、結局分からないんだよね。答え合わせはできないと。だから、まあ僕たちっていうのは本当に難しい民主主義の中で生きているんだなっていうのは、まあ今回思いましたね。その特定の政党がどうだとか、特定の人物がどうだとか言うつもりがあるわけではなくて、こういう思いを持つと本当に何が本当で何が本当じゃないかっていうのが全くわからなくなるっていうね。まあそれがね、僕は言いたいんですよね。で、まあ、全員を信頼したいですよ。その立候補している人の全員の一挙手一投足全てを信頼したいんだけれど、そうもいかないじゃないですか、残念ながらね。まあその中で本物というか、より良い人を選ばなきゃいけないこの作業、感情で行うとやっぱりうまくいかないよねって思ったんですよね。だってさ、まあ大衆の扇動術、まあ、ヒトラーが言ってるのはこれはまあ間違いないですよ。本当にね、もう本当に残念で悔しいことなんだけれど、その心が疲れているとか余裕がない時ほど、やっぱりこう共感してくれる人にこうね、寄っていってしまうし、ああ救世主なのかなって思うだろうし、そして結局疲れている時はさ、心がね、まあ自分がうまくいかなっていかないことを誰かのせいにしたくて、でその仮想敵みたいなものが一致するとさ、一気にああなんか正義の味方なのかなって思うことも多分あると思うんですよ。もうそうなったらさ、正常な投票行動っていうのはできないと思うんですよね。で、まあ僕は本当に感情をね、なるべく入れずに、ちゃんと調べて、ちゃんと考えて投票をしたんですよね。で、まあ今はそれができるんだけれど、でも本当にちょっとしたボタンの掛け違い一つで、自分に余裕がない時もあるだろうし、心が疲れてる時もあるだろうし、そういうのがね、そのちゃんとした正常な投票行動ができない時期っていうのも絶対あると思うんだよね。人それぞれね、そういう時期っていうのもあると思うんです。で、社会が、経済がうまくいっていない時ほど、病んでる人、困窮してる人、貧乏な人っていうのは増えていくわけでね。でもその時により良い政治をしてくれる人を選ばなきゃいけないっていうね、この矛盾ですよ。もう選びづらい世の中になっているわけだからね、経済が悪い、社会が悪いっていう時にはね。でもより良い政治をしてくれる人を選ぶために、民主主義で正常な投票をしていく。難しいですね。本当に悪循環ですよね。いや、だから本当にね、民主主義っていうのは難しいなと思いました。まあ、人間っていうのはね、本当に弱き生き物だと僕は思うんですよ。特に心がね、 本当にこう、まあ、人心掌握術って言ったら簡単ではないんだけれど、とはいえ、できてしまうんですよね。だから詐欺っていうのがさ、減らないわけでさ。で、それは、絶対に詐欺に引っかかりませんとか、絶対嘘に引っかかりませんっていう人がいるわけではなくて、人によって引っかかる時期もあれば、引っかからない時期もある。それはその人の体調によりけりなんだよね。だから、まあ、日本人1億2000万人いるわけですけど、1億2000万人が全員絶好調で全員引っかかりませんなんていう時期っていうのは、まあ、一瞬もないんだよね。歴史上ね。誰かが苦しんでいるわけでね。まあ、そうなると、もう感情で投票しちゃう人もいて、で、感情で投票しちゃう人が多ければ多いほど、てんてんてんっていうね、感じになるんじゃないかなと思いました。で、今回の選挙っていうのの結果はね、収録時点ではまだわからないんだけれど、いやー難しかったなと思いますね、今回はね。まあ、盛り上がって、投票率かが伸びたんだとしたらとてもいいことだし、若者のね、投票率が伸びたんだったらとても良いことなんだけれど、その次のステップですよね。考えてしっかり投票できたか、乗せられて感情で投票してないか。まあ、ここはね、まあ、なかなかこう、最終的に答え合わせっていうのはしづらいところなのかもしれないけれど、しっかりとね、考えて、次のね、投票に生かしていかなきゃいけないよねって思いますね。まあ、この言語化ね、まあ、もうちょっと早くしたかったですね、個人的にはね。なんか難しいなーってね、ずっと思ってたんです、この参院選。オンラインサロンとか、プレミアムリスナーとかでも言ったんだけれど、なんか難しかったんだよね。そしてなんか渦巻いてませんでした。ほとんどのインターネットで。まあ、街頭演説は僕はね、まあ、聞けるものは聞いたんですけど、そのインターネットでの発信というか、まあ、本人のね、発信っていうのを大切にして、まあ、あとはね、政党の公約等々を調べながらいろいろ考えたわけですけど、なんかね、こう、もやがかかった何かが渦巻いていた、まあ、そんな選挙戦だったなと、個人的には思ったんですよね。で、その霧が晴れて、ここからね、日本がどういう明るい未来を、こう、描いていくのかっていうのは、まあ、誰にもわからないんだけれど、まあ、そして明るい未来が来るかどうかも残念ながらわからないんですが、まあ一方でね、まあ次の選挙へ向けた、もうスタートっていうのは各政治家の方、次の候補者の方、まあ誰がね、候補になるかっていうのはわからないけどね。もう始まってるわけですよね。で、先週の放送でも言った通り何を言ってるかではなく、何をやっているかっていうのがその人の本性ですからね。やっぱりこう、選挙の前だけだと、厳しいなという思いも今回ね、いろいろ見ててわかりましたので、まあそういう目でね、いろんな情報をね、見ていきたいなと思います。まあ、僕もね、やっぱり社会は良くなった方がいいなと思うんですよ。そりゃそうですよ。だからお金の教育やってるんですよね。で、まあ少し余裕がある方でこう思ってくれる人っていうのは多分ね、増えていくと思うんだよね。その余裕がある人が増えるかどうかはわからないけれど、でも、なんとかしなきゃなって思う人は増えると思うんですよ。で、それは必ずしも政治だけではないはずなので、まあそういうのも含めてね、こう誰が何をしているか、何を言ってるかではなく何をやっているかっていうのをね、しっかりと見て、まあ、今後のね、こう、人を見る目っていうのをね、養っていきたいなと思います。いや、本当に難しかった。ということで、今後もね、選挙はありますが、感情で投票することなくですね、しっかり考えて、理性で投票するということをね、心がけていきたいなと思った。そんなお話でした。最後にお知らせです。このチャンネルね、プレミアムリスナー今、土日に放送をしています。土曜日はね、金曜日の放送でも言った通り、まあ、財源について金曜話したわけですけど、まあ、その先ですね、年金の抜本的改革はどうしたらいいのかっていうね、〇〇との決別。まあ、これ、付加方式との決別だと僕は思うんですけど、まあ、それについて話してます。まあ、前途多難だなという感じで話してますので、気になる方は確認をしてください。で、日曜日、昨日の放送はね、まあ、遺族年金の改正が6月、まあ、今回の、ね、通常国会であったんですよ。で、まあ、遺族年金って結構大変なことになってるよねっていうお話と、あとは大河内の近況、ボイシーの近況、まあ、そのあたり話してますから、こちらも気になる方は確認をしてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。